FM
折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
11月は何かと行事の多い月ですね。文化祭が行われたり、芸術祭がありますし、様々な行事が市内でも繰り広げられていますが、それらのことについて、なんでやろうなと思うことがちょっとあるんですな。こういうことになると、郷土資料館に行って西尾さんにお会いしたいと思うようになっておりました。今日もまた西尾さんとお話をしたいと思います。西尾さん、こんにちは。
こんにちは。
いつもこう、わけのわからないことを聞いたりするんですけれど、はい、まあ、今日はわけはわかってるんですけど、はい、深いわけがわからんというふうなことでちょっとお話を聞きたいと思います。はい、秋にはさまざまな行事が行われます。はい、まあ、それも一つ、この文化と関係があるやると思うんですけれど、はい、まあ文化といえば、まずはこの11月3日が文化の日ですね。はい、この文化の日っていうのは、市民の皆さん文化祭をやったり、はい、公民館に行ったり、あるいはちょっとコンサート行ってこうかとか、はい、まあ、展覧会見に行こうかとか、いろいろそういうことを楽しまれる時期やと思うんですけど、この11月3日が文化の日に、なんでなったんやろと、これ、はい、素朴な疑問なんですけど、はいはい、西尾さんご存知やったら教えてください。
は
い、
これはですね、実は文化の日という形になった戦後の話なんですね。はあはあ、で特に昭和の23年に、はい、祝日法、祝日、国民の祝日、休日に関する法律が、はい、まず制定されるんですが、その中で11月3日文化の日という形で。
終戦間もないですね。
はい、そうですね。はいはい、規定されていきます、うん。で、この日を、日付を聞かれますと、うん、ちょっとお年を召した方では、はい、天朝節。
天朝節してます。
はい。すいません、前田さん、ちょっとお年召してるので、天朝節なんですが、はいはいはい、いわゆる明治天皇のお誕生日ですね。
そうですね。
はい。で、それでがなんで文化の日やねんと。
そうなんですよ。
昭和天皇はね、うん、緑をこよなく愛されましたので、はい、緑の日とか、はい、で、その後昭和の日になりました。これも休日法、その祝日法に、はい、制定されてます。
あ、そうですか。
していくので、はい、なったんですけども、これがなんで文化の日っていう形になったのは、うんうん、実はこれは戦後ですね、うん、GHQ が入りまして、うんうん、はい、日本国憲法が制定され、うん、作成されていきます。はい、で、こういう法律はですね、公示をされて、うん、で、約半年後、いわゆる施行というか、うん、効力が発揮されるんですけれども、はい、憲法が編まれていって、まあ、作られていって、うん、ちょうどこの頃にですね、はい、まあ、公示をしようと。で、最初は11月1日って言ってたようなんですが、その半年後になりますと、5月1日が施行日になります。
ほう
ほう、はい。で、GHQ がですね、はい、まあ、これも実は論文が何本も出てる話なんですが、
ああ、そうなんですか。
5月1日ってメーデーですから、
そうそうそう。
このメーデーって割と、まあ、賑やかというか、
そうですね。
騒ぎになりますから、
そうですね。
そんな時に、要するに憲法発布がどうたらこうたらってなると、ややこしい。
ちょっと遭遇はない。
というようなお話が、まあ、前後でっていうことになると、うんうん、まあ、時の、日本の政府の方はですね、うん、11月3日っていうのは、まあ、昔からの期日、祝日になりますから、はい、この日に発布し、公布して、うん、で、布告してっていうふうにしたいと。まあ、ちょっとそこのあたりにせめぎ合いがあったというふうに、
あ、そうか、そうか。
はい、いわゆる戦後史の、うん、日本史の、研究論文がですね、どういういきさつがあってっていうのは、いくつもやっぱり研究論文があるんですけれども。
なるほどな。はい、11月1日にするか3日にするか。はい、いや、1日はまあ新しい感じやけど、はい、 11月3日は昔から祭日やがなと、はい、天長節やんかい、はい、なんかこの日にした方がええやないかという意見が勝ったわけです ね、
まあ GHQ にしたら天長節に憲法はなというのはあったかもしれません
ちょっとね、はい、匂いが違うなという感じもしますけど、はいはい、
まあ、そこのせめぎ合いでというのが、ね、まあ、記録に残っております。
なるほど、はい、まあ明治時代のそういう古い考え方をなくして、はい、新しい憲法の下で、はい、まあ、平和と文化を楽しもうやないかという日になったと思えばええわけです、はいはい、
でそこでその文化を、まあ、メインでということで、う
ん
う
ん、なるほど、
文化の日という、まあ、名称になったというふうに。
そう、そう、はい、昔は天長節、その日が新しい憲法の下では文化の日になりました、はいはい、皆さんこれからまた文化と平和を大いにみんなで作っていきましょう、はい、大事にしましょうということ、はい、ところでその日にこう文化勲章というのが出ますやんか、これはどういう意味なんでしょうね、はい、
まあ、戦前からっていうか、まあ、昔から、うんうん、勲位とか授けられますけれども、はいはい、やはり平和と文化ですので、うん、その文化に功績があった人ということで、は
い、まあ、だから文化といえばそれも幅広いですね、
は
い、
もう様々ですね、 そうですね、政治的なところでね、はい、功績のあった人もあれば、はい、経済的な部分であった人もあり、はい、で一つの仕事でね、職業に邁進された方とかね、はいはい、まあ、いろんな方が表彰されますから、ね、まあ、平和な世だからこそという、
なるほど、
はい、ことではないかと思います。立てた手柄でもらうのは戦前の話ですけども、
なるほど、なるほど、はい、そういうことで頑張ってきはった人という意味で文化、まあ勲章というのが毎年、はいはい、選考されて授与されると、
はい、ということですね。
ところが同じ日にね、はい、まあ同じ日といいますか、この頃に文化功労賞というのもありますやんか、はい、これはまた文化勲章とはちゃうわけですね。
そのようですね、うん、この辺はね、残念ながら私あまり詳しくない
ので、いやいや、僕
ご容赦
詳しく知ろうと思ってるわけじゃないけど、別物やということはあるわけ
ですね、はい、ありますね。
これはまあ功労のあった人を広く表彰する
と、はい、とかあれではないと、ないの で、 ういうで、ね、はい、
はいはい、わかりました。この日は昔から祭日旗日でありました、明治節と呼ばれていた天皇の誕生日としてお祝いされた日だったんですが、はい、新しい憲法の下で平和と文化を大いに盛んにしようということで文化の日という名前になったと、はい、もう一つ11月に大事な日があるんですが、はいはい、まあ誰でもまあ勤労働いております、はい、勤労感謝の日というのがありまして、はいはい、まあ、この日は、どういう日だったんか、
はい、この日はですね、もともと宮中の祭祀ですね、
ほう、
はい、一年の実り、一年の実りの収穫をですね、捧げる宮中行儀礼ですね。
そうやったん
だ、はい、今も天皇家に引き継がれていますけれども、
はい、
それがですね、うん、行われるのが、この11月の23日。
ほう、
まあ、新穀感謝祭、新しい穀物を
収穫できた、は
い、できたと。で、それを神に対して、
なるほど、
すると。好んで、新嘗祭、新しい、嘗っていうのは、はい、供え物とか、はい、そういう意味ですから、
はいはいはいはい、
それをする、新しい実りをお供えする祭りと新嘗祭なんですね。
新嘗祭というお祭り、これがやっぱり11月23日やったわけですか、
は
い、
11月23日ではなかったです。
あ、そうなん
です。話が変わります。
はは
は実はこれ、旧暦の11月の満月。
はい、はは、
11月はね、もう秋の実りも収まりまして、はい、収穫作業も収まって、そういうお祝いをする時期なんですが、その満月の頃、うん、いわゆる暦、旧暦ですね、江戸時代ですからね、うんうん、太陰暦ですね、
はいはい、
でそれに合わせ11月の満月の前後、15日から24日ぐらいのその前後でやってたんですけども、これも祝日法が、していく。その前にですね、実はこれ旧暦の11月の満月ですから、
はい、
前に暦のお話をさせてい
ただいて、はいはい、しましたな。
明治6年に、はい、いわゆる新暦と言われる、
そうですね、
はい、暦に変わりました。で、そこで、12月の初めに変わってますから、はい、ちょうどこの11月でややこし時ですね。
なるほど、
ね。で、新しい暦と古い暦を比較した時にですね、はい、その満月がちょうど11月の15日、その年は、はい、だったもんですから、それに固定化され、だから11月15日は、暦が というか歴訪っていう、うん、その仕組みが変わるときに決まった日なんです、
はい、なるほどね、はいはい、ああそうか、それじゃあ11月15日でもよかった
あそうなんです
まあそれを勤労感謝の日と呼び替えて、
はい
はい、働いてるみんなの、まあ、普段のご苦労をお互いに慰め合ったり、はい、あるいはその勤労のおかげでみんなが幸せに生きてられるということをことほいで、はい、勤労感謝の日という日になったわけですな、
はいはいはいね、まあ細かいのではでは、ちょっと15日っていうのは別 の、 あの日になった、うん、最終的になるんですけども、はいはい、その頃で、まあ、あの日付にはですね、ネウシトラって、まあ、あの日にはえとみたいなものがついて、えとがついてましたから、そのうの日ですね、
はい
はい、それに合わせてしたら この時はちょうどね、申告感謝祭はうの日だったので、
なるほど、
23日
なるほど、
でこの後ちょっとお話を足し算しますけれども、うん、七五三がそこで15日になったと。
なるほど、
だからちょうどね、これがそういうお、あのなんて言いますか、あのお祭りをする時期やったので、組み合わさっていうか近いところで2つ出てきています。
なるほど、よう分かりましたな、はい、そうだそうか、そういうことやったんやな、はい、あのまあみんなこう僕が言ったように工場で働いてる人が普段の、はい、まあ、勤労に対して、はい、あるいはそれを支えてくれてる人のことに対して感謝をするというふうな日で、勤労感謝と言ってますけど、
はいはい、
まあ、実際にはこれ感謝する対象はですね、
はい、
新嘗祭の頃にはお米とか農作物とかであったわけでしょ、は
い
は
い、そうですね、
で今はもうそれがそういうことだけじゃなくて、
はい、
もっと幅広く勤労全体について、はい、振り返ってみようというお祝いになったわけ、
は
い、ですね、
はい、あのやはりあの1年の実りというのは、
うん、
まあかつてはあの神様が年間を通じてお守りいただいて、うん、
はい、
で、ありがとうという意味でお供えをし、で年の初めにはですね、今年も良い実りをいただきますようにとお祭りをしという形で繰り返していきますので、う
ん
う
ん
う
ん、ね、
はい、ですから11月は、新嘗祭で神に納めます、うん、はいはい、逆に2月は、うん、あの記念祭といいまして、
はい、
1年を祈る、
は
い、
は
い、という祭りで、こう相対で、はい、お祭りがあります。
あ、それもちゃんとあるわけ、ね、
そうですね、
まあ、今もいっぱい話に出てきましたが、はい、祭りとか、これはあの祭りでもいろいろこう文字がありまして、はい、あの祭りごとというのも祭りですし、はいはい、それからあの立て祭るというのも祭りに似てますし、
はいはい、
神さんをお祭りしてますという字はまた違う字です、はいはい、で祭礼の祭も祭り、はい、日本人は一つの言葉をいろんなことに使いますな。
使いますね
面白いですね、
は
い、
一応の使い分けはね、あのちゃんとしてますよね、
はいはい、そうですね、はいはい、まあこういうことも聞きながらお話しすると面白いなと思うんです、
はい、まあ、あのお祭りがどこからどのように始まってきたかっていうのは、うんうん、まあこれもまあ神様というか、神様だけではなくですね、
はい、
人間の力を超越したものに対してですね、
はい、
まあ、私たちが、まあ、あの安穏に暮らせるようにお願いをする、
うんうん、
まあ、神様だけではなくて、
ね、
いろんなものをお願いをする、そのお願いをするにあたってする行いが祭りなんですね。
そうですな、
はい、
だからまあ 今やったらまあ一番分かりやすく言うたら自然とか、
はい、
環境とか、はい、まあそういうことに、あるいは歴史もそうかもしれませんが、はいはい、まあそういうことすべてについて、
はい、
我々が安心して暮らせるのは、はい、いろんなことのおかげやでということを思い出す日みたいなことですね。
はい、そうですね。
なるほどな。まあ一つ、勤労感謝のことについても分かりました。さて、先ほどお話にちらっと出たんですけど、はい、七五三と言います。
はい、
これはあの、7歳、5歳、3歳の子供、お宮参りをするというんですか、あのお参りをしますな、はいはい、これは何という意味ですか。
はい、あのこれはですね、はい、前にちょっとおひな祭りの時にも少しお話をしたことなんですが、あ、ね、あの子供は生まれてくるとですね、
はい、
生まれてきたばかりっていうのは、まあ、なかなか魂が不安定なんですね、
はいはいはい、
ですからあの命名やって桃花の祝い で、
うん、
で歯固めやってって順番にこう人生の区切りになるところでお祝い事というか、うん、儀式をやります、う
ん、儀式をね、
はい、なので通過儀礼と、
はい、はい、通過儀礼ですな、はいはい、
とか人生儀礼とか
必ずみんなが通るとき、
はい、通るこう段階を踏んでいくんですね、
はい、
あの何歳何歳と区切りをつけて。
ね、ちょうど霧のええところでそういう霧をつけて、はい、そこで何かやるわけです。
何かやるわけです。
何か意味があるんでしょうか。
はい。で、まず3歳ですね。はい、一つの関門っていうのが、まあ、あの生まれてすぐの。うん、この100日ぐらいまでの 3、まあ、3ヶ月ぐらいですね、はい、それが一つの関門ですね、で、まあ、1歳ぐらいの時ですね、うん、で次が3歳ですね、うん、でこの時でまた魂が安定してきますので、うん、さらに、人として扱う、
はい、
それまではまあ非常に不安定な状態。
わらべだけです
ね。わらべですね。で、3歳になりますと、それまでは髪も剃ったりとかするんですが、髪を伸ばすようになって、いわゆる後に曲げとかを言えるように、髪を伸ばし始めますので、はい、でそこで髪置きと言いまして、うんうん、こうちょっとちっちゃい昔テレビ出てましたね。てっぺんだけくくった、ちょんとくくった、
はいはいはい、
あんな感じで、髪の毛がちょいと、つくわけです。
なるほど。はあ、大五郎がやってました。
はいはい、あんな感じです。
ですね、
はい、あれが、まあ、元が。
あれ、神置きという。
神置きということで、神を伸ばし始めるんですね。
なるほどね。
はい。で、それが一つの儀式ですね。
うん、これは男の子も女の子も。
はい、ありますね。男女ともあります。
ああ、そうなんですか。
はい、はは。で、次が5歳ですね。うん、これは、まあ、男の子中心なんですけども、まあ、子供、本当の幼児の、もの形から、はい、いわゆる大人の姿に移り変わっていくので、いわゆる着物として形が整ってきます。
は
い、
なるほど。
はい、でそれで袴をつける。着子の儀って前ね、されてテレビでもありました
。ね、はいはい。
で、袴を履いて帯をきっと締めて、だから装束として整ってくるわけですね。
ほうほうほう。
着せられてるわけではなくて、自分で着る形になって。
まあ、それまではなんかくるまれてる
っていう。そんな形ですね。
ねえ、なんかね、はい、猫みたいなんでくるってくるまれたり。はいはい、特に、袖に手は通すわけじゃなく、
はい、
体全体をくるまれるようなことが多かったのが、
はいはいはい、自分でちゃんと着る形になってきます。
は
あ、はい、だから、これは袴を身につける。
は
い、5歳ですね。で、5番の上から飛び降りるとかね。
なるほど。
まあまあ、だんだん、そういう、行事が増えていく、江戸時代に、まあ、整っていった、もう、行事ですので。
5歳の時には、将棋盤の上から飛ぶんですか。
5番です、5番。で、今度7歳ですね、はい。7歳になりますとですね、もうさらに大人の姿に近くなってきますから、それまでまだやや、くるまれる状態なので、着物に紐がついてるんですね。
う
ん、帯ではなくて。
はいはい、ありました、ありました。はい、
それを、その紐を解くということで、うん、紐を外して帯くくりに変わってくる。
ほ
う。まあ、これが女の子が多いんですけども。
一人前というわけです
ね。はい、もう、要するに装束が、まさに装束が整ってくる。はは、順番に、人の姿というか、まあ、人の姿は言い過ぎかもしれませんけども、うん、そういう暮らしの中にきちんと、一つの存在としてね、やっぱり着てる衣装から存在がはっきりしてくる。
なるほど。
まあ、魂が安定する、体が安定するということになってくると思うんですが。
ははは。まあ、だけど子供であることには違いないわけですな。はいはい、まだ元服というところまではいきませんから。はい、これはまあ子供の中で、はい、
なりますね。
もうじき大人になりよるでというとこやということですな。
元服、次でも元服やと思うでしょ。
はい。
七五三はまあ終わるんですけども、
はい、
元服までの間に実は女の子にはもうちょっとありまして。
あ、まだあるんです。
はい。十三参りっていうのがある。
聞いたことあります。十三参り、はい。あれはどういう意味があるんですか。
はい。いわゆる京都で、はい、法輪寺っていうね、嵯峨野の方にありますけども、あそこがこう参りされるんですが、虚空像という仏さんに知恵を授けてもらう。はい。で、まあ、13歳にもなります。女の子の、まあ、元服みたいなものですね。
なるほど。
男の子は15で元服になりますが、
はいはいはい、
女の子は、まあ、そこで、
なるほど。
はい。仏さんにお参りしたりとかして、その知恵を授かるという。
もう一人前いうことです
ね。なってきますね。
はあ、はい。13参りってそういう意味があった。
そういう意味があります。女の子に多いです。
なるほど。
はい。この近くでも、やっぱりそういう虚空像を祭りしてるところでは、
はい。
13参りされるところもありますので。
そうですか。男の子はそれに対して15歳で元服。
はい、
これはもう一人前やで、ということ。はい、
髪の曲げのね、
付け方も
変わりますし。
なるほど。
はい。で、まあ、名前を変える。
あ、そんなこともある。
はい。いわゆる、幼苗から、うんうん、大人の名前にね、
はいはいはい、はい。
変わってきます。名前を変えるというのも、人生儀礼というか、通過儀礼なんですね。
うんうんうん、
はい。やっぱり、きちんと魂が安定していくことによって、きちんと言われる呼び名に変わっていく。
うんうんうん、
そこまでは、とりあえず呼ばれている名前であって、という。
で普段はどんな服着てる子でも、はい、この七五三の時にはそれぞれ3歳5歳7歳で違いますけど、
はいはい、
衣装がしっかりしますな。
しっかりしてきますね。あ、はい、
なるほどな、はい、まあ3歳の時はまだちょっとまあ子供を言うよりも、
はい、あの肩上げて、ね、
肩上げてされますけど、はい、まあ5歳になるとちょっと違った形、はい
はい、7歳になるともう大人の着物に近くなる。
そうですね、
もうちょっと肩が上がってますけども。
あ、そうですね、
はい、昔からの四つ身一つ身っていうね、まあ、言い方が
一つ身って言いましたね、はい、あれはそういうところから、
は
い、
あの順番に、はい、あのつまんでる場所が違う。
なるほど。
大人の着物の、袖のところ、はい、身幅のところをつまむっていう、はいはい、それをだんだんほどいて大人の着物に近くなって
大きくなっていくわけですね、はいはい、あ、それが一つ身四つ身という、
はい、順番に変わっていきますね。
なるほどな。まあそういう時には白足袋を履かせていただいたりね、はい、羽織袴の姿の時にも羽織の柄もいろいろあって、うん、なかなか鮮やかで綺麗なものですね。
もう江戸時代はね、やっぱりあの武家の習い、特にあの男の子の5歳とか袴をつけるっていうのは武家の習いなんですが、うんうん、はいはい、それがまあ町民の方に広がっていきまして、
はい、
そうなると生活安定していきますから町民お金持ってますので、
はいはいはい、
どんどん派手になっていきます。というね、それがまあ今にあの
世の中の進歩に従って、
はい、
祝いの仕方も違ってくる、
はい、派手になってくるっていうのが、まあ、
中身も豊富になってくるというふうなことですな。はい、まあ七五三についてもよう分かりましたが、はい、あの七五三の時にね、
はい、
千歳飴いうのを持たせてくれはる、
はいはい
は
い、
あれは何か意味がありますかね。
あれはね、やっぱり長くしつらえることによって、
はい、
あの寿命を長くという、健康で長くと、あの水飴をこう練りましてね、空気を入れながら練って細く長くするものですけれども、あの白くなってくるんですが、
はい、まあそういう細工物なんか、はい、ということになるとあんまり古い時代にはなかったんでしょうね。
もちろん江戸時代の中頃から
にな
りますね。はい、
あ、そういうこともだんだんにこう違ってきた、
はいはい、
いきます
。
はい、未だに千歳飴続いてますけど、はい、まあ、そういうことで11月だけ見してもうても、
はい、
あの文化の日から勤労感謝の日、
はい、
それに七五三、みな我々何気なく休みやな、よかったなと言って過ごしてますけども、はい、意味はいろいろあったんやということ。
そうですね、それがずっと11月に、
はい、
あの集約していったんやと思います。
そうですね、はい、そういうことを、まあ歴史の中でそういうことが変わってきたんやということも、はい、あのこういう時に思い出しておく必要があるかなと思いますが、はい、他にこれからまあ12月に入ったりしていきますが、
はいはい、
同じようなこう暦に関わる行事なんかいうのはあるんでしょうね、
は
い、いろいろ、
はい、そうですね、12月に入りますとね、だんだん気ぜわしになってくるんですが、うん、ですあの西宮 の、
はい、
あの昔、まあ、昭和40年の初めぐらいに調べた、はい、あの年中行事の本とかがあるんですが、
はは、
その中に出てきますのが、
はい、
12月1日っていうのは、
はい、
男の1日、あの男っていうのはオツの子と書いて、いわゆる末っ子、
はい、
はい、12月って1年の末の1日です、
ね、あ、そうですね、
はい、というあの1年の姉妹の1日、
はい、
ということで男の1日っていう行事がありまして、
あらら、どんなんですか。
ここで、ね、お餅つくんです。でそのお餅を食べると、
はい、
のいいという、
あ、
で、
そうです。
あのまたは地域によりましたら川にわざわざ行ってですね、
はい、
川に足をつけたり、
は
で川の水で、まあ、場所によってはお尻洗ったりするんですが、
そうなんですの、
あの水難よけ、
そうですか、
はいはい、あの川通りとか川浸りっていう、
は
あ、はい、あの行事が、まあ、地域によってはございます。
川浸り、ね、はい、お尻つけますか。
まあ、ぽちゃんというか洗うんです
ね。なるほど。
まあ、あのかつてはね、そんな堤防とかしっかりしてませんから、はいはい、やっぱり川に落ちて亡くなる子っていうのは多かったですから、
そうですね、水害がすぐ起こったっていう、
はい、水難よけっていうのもね、やっぱり大事な、う
んうん、なるほどな、
はい、で、そう、まあ、そのなぜこの日っていうのは、まあ、もう一つよくは伝わってないんですけども、
ははは、1日ですか、
1日、12月1日が、まあ、1日っていうのはあのお祭り事がある時、
あ、
新月、あの旧暦で言うたら新月ですから、
はいはい、
お祭り事の結構ある時なんですが、
あ、そうなんです、
あのその日に、まあ、12月の姉妹の、
はは、
男末っ子の正月にそういう行事をやると。
ほう、それはもう初めて聞いたな、
ちょっと珍しい、
ね、
はい、
あ、そうですか、
はい、
それ以外には、
はい、
まあ、気圧ですから、忙しいというのはよくわかりますけど、はいはい。
掃除とかね、忙しなってきますんで、はい、江戸の風物詩と、江戸の風物詩という意味では、
はい、
12月の13日が大体、まあ、すす払いと言われて、
され
て
るんですよ。すす払いね、
はい。それに向けてね、12月に入ると、市内では、すす払い用の笹だけ。笹だけをね、売り歩く人が12月に入ったら、動き始めるっていうのが、江戸では、恒例やったようです。その声を聞くと、あ、正月のことをせなあかんな。
なるほどね。はい、ああ、そうですか、はい。有名なお寺なんかでも、はい、皆さんお坊さんが長いほうき、はい、笹のほうきを持ってこう、払ってはります。はいはいはい、
お大仏さんも、払われてはりますけど。
あれをわざわざ売って歩くわけですか。なるほど。
街中、笹だけ取れないですから。
ああ、そうか。
はい。
ああ、こういう、ね、遠い山行って笹買ってきて。はい。ああ、それで、年末用のほうきを、はい、畑を作るという。
そうですね。はい。やっぱり、ね、年中行事っていうのは、はい、その日その日にやるだけでなくて、はい、いろんな準備事をしないといけないですから。
なるほどね。
やっぱり、その準備のために、うん、自分で作れない人っていうのは買わないといけないですから、うん、その売り歩く人の姿を見ることで、うん、そういう年中行事が近づいてきたなという。まさに風物詩として、
本当ですね、
見ることができるんですね。
まあ、どっかがそれをしてたら、はい、わしもせなあかんなとか。
せやって思い出す。
ね、うん、年末やで、てなもんで、はい、あ、そうやせや、あれ忘れてた、ってなことが出てくるわけ
です。わかるんですね。
そういう風物詩ですね。はい、ああ、そういうのは、この家の様子やらも変わってきたし、はい、生活の様子も変わってきたら、はい、だんだんなくなっていきますでしょ。
そうなんですね。
ね、だすす払いというもんも、はい、電気掃除機、明日かけたらええがな、みたいなことでしょ。
だってかつては、かまどで火直接炊きますからね。
そうですね。
すす家の中に回ります。今、直接火炊きません。全然電、火が炊かない。オール電化の家もあるくらいですから、ほこりはたまれと、すすはたまらない。
うんうんうん、
ということは、すす払いは。
いらない。
いらない。
塩を持ってもできへん。
たまるすすがない。
これで風物詩がなくなっていくというのはちょっと寂しい気もします
が。しますけれども、はい、まあ、便利になった裏返し。
まあ、それはそうですね。便利になった裏返し。はいはい、まあ、だけど、こういうことは、時々思い出したり、はい、西尾さんに聞いて、お話聞いて、はい、こんなことあったんやで、昔は、という、つい最近までやってたんや、ってなことを、ちゃんとこう伝えていかないといけませんね。
そうですね。
言葉そのものがわからなくなってきます。
ぜひ経験の終わりの方はですね、若い人にうるさがられても、
本当本当、
一言二言ですね、
です
伝えていただけると、
そうですね、はい、まだいっぱいこんなことあるやると思いますので、うんうん、またこの次に、
はい、
そんなお話をちょっと貯めておいてください、
は
い
は
い、
ご予約受けたまわりました、
ぜひぜひお伺いしたいと思います。
ありがとうございます、
今日は郷土資料館を訪ねて西尾さんお話聞かせていただきました。昔のお祭りが今はこのようにという、そんなお話だったと思いますが、お話の中で今はもう思い出そう思っても出てけえへんようなものもありますね、というふうになくなってしまったねというふうなものもありました。ぜひお話を聞いただけでもちょっと覚えておいたらどうかな、そんなお話でした。西尾さん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。